私たちはさまざまな本を読みます。そのさまざまな本の中に聖書クイズという類の書物があります。まあ、外国にもすごくいっぱいあるんですけれども、日本にもいろいろ出ています。子どもたちの聖書の知識をできるだけ楽しく身につけてもらおうと考えます。あるいは大人のためであるかもしれません。クイズ形式で聖書について尋ねるものです。そういうクイズの本があるかどうか分かりませんけれども、聖書の中にサマリア人が出てくる。何人、どのようなサマリア人がどこに出てきますか。そういう質問をするとします。新約聖書に限ってというふうに限定した方がいいかもしれません。おそらく教会学校の生徒たちがすぐに思い起こすのは、ルカによる福音書の第10章が伝える日本では良いサマリア人の物語と呼ばれている物語の主人公ではないでしょうか。主の例え話です。ある寂しい山道で強盗に遭った一人の男をみんなが放っておいて通り過ぎていくのに、その旅人とむしろ敵対関係にあったサマリア地方の人がこれを喜んで助けたというお話です。愛に富んだサマリア人、人をいたわる愛に生きたサマリア人の話です。ところが他にもサマリア人が登場する物語が福音書の中に記されています。それはどこに出てくるのでしょうか。そういうふうに問われると、おそらくさあどこかなと考えるかもしれません。まあ、大人でも少し戸惑うでしょう。もしかすると誰もが次に思い起こすのは、ヨハネによる福音書第4章が伝えるヤコブの井戸のほとりで主イエスと語り合ったサマリアの女の話かもしれません。まあ、それもまた忘れがたい感動的な対話が記されています。そしてもう一つは、言うまでもなく今日私たちに与えられているこのルカによる福音書第17章に語られている物語です。今日私たちが読んでいるこの11節から19節の物語、これにもいろいろな題が付けられています。最も多い表題は感謝のサマリア人、また愛のサマリア人に対してこちらが感謝のサマリア人となっていることが特徴です。それ以外にもいろんな題がつけられるでしょう。例えば帰ってきたサマリア人、あるいはイエスの足元にひれ伏すサマリア人、神を褒めたたえるサマリア人、あるいは大声のサマリア人。こんなふうに考えていきますと、ここで語られている出来事は本当に多面的な、それだけ多くのことを学ぶことができる物語だと思います。良いサマリア人、この物語の方が私たちの心の中にまっすぐ入ってきます。すぐ心に刻まれます。それだけ多くの人が気に入る話でしょう。それは愛の話です。私たちは愛の物語が大好きですから、良いサマリア人の姿が私たちの心に留まるというのは当然のことです。今日ここに出てくるサマリア人は愛の実践者ではありません。ただ自分の病が癒されただけの人です。そして主イエスのところに喜んで帰ってきたというだけの話です。しかし私たちがそれだけのことではないかと、もしそれで読んでしまったら少しつまらない。それはもうちょっと考えてみなければいけないことだと思います。前回木曜会、月に1回行われている婦人会の中でも少しお話ししたことですけれども、私が以前に読んだ本の中で思い起こす物語がありました。物語というか実話です。キリストの商人たち、 キリストを証しする人たちという本の中に入っているもので、イエス・キリストに仕えてさまざまな働きをした人たちの伝記です。その中にハンナ・リデルという英国の女性についての文章がありました。ご存知の方もあるかと思います。この人は確かインド駐在の陸軍武士官の一人娘で、明治時代に日本に来た方です。学校の先生として来ましたけれども、熊本の地で多くのハンセン病の患者を見て、その厳しい実情を見たことがきっかけになり、日本で最初のハンセン病のための施設を作った方です。リデルさんは英国教会、私たちが今言う聖公会の信者で、病院の中に礼拝堂を作りました。その礼拝堂の前に日時計を置いたのです。礼拝堂ができて間もなく、岩下総一神父という方、たくさんの本を書いている神父さんですけれども、この方が訪ねてこられて、礼拝堂の前にのどかな日時計を作ったということを心から感謝していました。このように書いてありました。病のために社会と断絶しなければならなかった患者が、その苦悩を忘れて朗らかに天の日と共に生き、天の日と共に眠らせたい。彼らの生涯から日時計の役に立たないような曇ったり雨が降ったりする暗い冷たい日をことごとく取り除きたい。暖かい光に思う存分ぬくもった後に、落日の栄えのうちに神様の懐に居こわせたい。これこそこのリデル女子の心の願いであり、また希望だったのである。ついでに言いますと、その日時計の周りに詩編第113編3節の言葉が添えてあったということです。その御言葉は、日の昇るところから日の沈むところまで主の御名が賛美されるようにという御言葉です。当時のハンセン病患者の実態というのは、目を背けたくなるようなものであったということです。そこで奉仕に来たこの英国の女性が、自分を生かしたものが何だったかということがよく語られています。日の昇るところから日の沈むところまで、どこか一部分ではない、全世界が主を褒めたたえる、主を褒めたたえる賛歌が全地に満ちている。すべてがその賛歌を呼び起こす神の恵みの中にある。しかも礼拝堂も建てる、礼拝堂、そしてその前に作られた日時計が指し示す、太陽が語るような神の恵みを賛美せずにはおれないというのです。賛美、感謝の心がなくては、人間の悲惨と戦うことはできないのです。そういうこの神父はそのように言い切ります。そしてその神父ご自身も、重く病む人たちのために優れた学問、あるいは期待されていた将来を投げ打っていきました。先ほど挙げましたリデルさんとこの岩下神父、このお二人は恵みに深く感動し、そして自分の持っていたものを投げ打って新しく神様に仕えていった人たちです。このお二人を生かしているのは、もしかしたら今日のサマリア人と同じ思いなのではないかというふうに私は思ったのです。この岩下神父は学者として将来を約束されていた方のようです。だけれども、そうした確実な道を捨て、当時の社会が捨てていた子どもたちのためにひたすら働く人になった、その心を動かしたのは何だったのでしょうか。あえて言うならば、それは良いサマリア人の例えの教えではなかった。少なくとも世間が理解するような意味における良いサマリア人の 今日的実践ということではなかったのです。自分は力もあり才能もあり輝ける将来を持っているものであるが、その自分が気の毒だ哀れだと思った子どもたちのために、その大切なものを皆投げ捨てて献身して働く、そういう思いではないのです。そうではなくて、この神父の心の中にあったのは、自分もまたこのイエス様の時代に神から捨てられたとしか理解されていなかった病人の仲間であった、その一人であったに過ぎない。その自分がただ主イエスによって癒された喜び、感謝のあまり神を褒めたたえて主イエスのところに戻ってきてひれ伏した。そして立ち上がって行きなさいと言われて、その言葉に押し出されるように新しい命に生きる、あなたは立って歩くことができる、そう促されて立ったところが、たまたまこの人にとってはそこ、ハンセン病の人がたくさん待っているところであった、そういう話なのです。それは自分が高いところに立ってそこから気の毒な人たちのためにする行為ではないのです。いつも一番低いところに立っていたのは自分だった。その低いところから主の御手によって引きずり起こされ立たされて歩くようになった。そこに生まれてきた決意が愛への献身の決意でした。このような意味において、ここに愛が成り立つということ、神の御心に従って生きて、そこに愛に生きるという道が開けるのだというのです。単に良いサマリア人の例えに耳を傾けるだけではなくて、現実にこの主イエスのもとにひれ伏したこのサマリア人の姿をそこに重ね合わせるようにして見るときに、初めて見えてくるものがあるのではないか、そのように思わされます。今日の物語にはさまざまな方向から光を当てることができます。しかし事実そのものはとても簡潔です。主イエスはこれからエルサレムに行こうとしておられます。ご自身の死を覚悟して最後のエルサレムへの旅でした。サマリアとガリラヤとの間を通られました。ガリラヤ、サマリア、いずれもユダヤ人が住んでいる場所ですけれども、しかしそれまでの歴史的信仰的な対立構想のおかげで厳しい状況にありました。憎しみが互いに差別の谷を作っていました。そこを主イエスはお通りになりました。サマリア人とガリラヤ、ユダヤの人々との対立は本来同じ血族に属していた者の間の対立であるだけに、かえって厳しかったのです。同じ血が流れている者の争いほど激しいものはありません。兄弟が憎しみ合った時ほど苦しい争いはない。それは私たちにも経験することではないでしょうか。肉親がなくなった時、血肉の争いをするということが時々起こります。肉親であるがゆえに激しい争いになるということがあるのです。兄弟が憎み合った時ほど苦しい争いはない。何人かの父が亡くなった、母が亡くなったということから引き起こされる話を聞いて、本当にそう思います。かつて同じ信仰、同じ血を分けたものであったサマリアとガリラヤの人々との間の対決は、そういう意味では他国人、全く血を入っていない人たちとの対立よりも激しかったのです。このルカの何気ない記述の中に、主イエスが結局は人々の争いと争いの間で殺されるという定めが見えてくるのです。その対決の狭間をイエス様は 歩いて行かれた時に弟子たちも一緒であったと思われます。道すがらある村がありました。ある村と言いますけれども、どうもこの村それ自体が見捨てられた村のようです。なぜかというと、その村に10人の重い皮膚病の人が住んでいたからです。聖書に語られる重い皮膚病は今日のハンセン病とは異なるものであったとも言われています。しかし社会の目は結局同じような見方をしていました。とても残念なことですけれども、つい最近まで日本にも見られたように、これは世界の至るところで昔から神が呪われた病だという偏見によって差別されてきた病気です。ですから重い皮膚病を負ってしまった人はこれまでの村に住むことができなくなって追われます。追われてサマリアとガリラヤの間の辺境の地に逃れてきたのかもしれません。そして争いの狭間にあって捨てられたような村に一緒になって肩を寄せ合って生きていました。しかも後で私たちがすぐ分かりますように、この10人は全部がサマリア人ではなくて、その中に少なくとも1人のサマリア人がいた。これもまた興味深いことです。それまで争い合っていた者たちが同じ病を得て同じ差別の中に捨てられた時に、両方の民から捨てられた境の地に同じ苦しみを分け合いながら共に生きていた。もうすでにサマリア人、ガリラヤ人の区別、差別は捨てていたのではないでしょうか。イエスが通り過ぎるようになると、この10人の重い皮膚病の人が迎えに出ました。主イエスの名を聞き知っていたようです。その評判を聞いていたのでしょう。彼らは遠くの方に立ち止まったまま主イエスを呼びました。つまり自分たちは汚れているから近づくことはできないと考えたのです。声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。これはイエス先生という訳しても良いような言葉遣いです。この10人は主イエスを当時多かった不思議な力で病を癒す先生の一人というふうに考えました。主イエスとは呼んでいません。イエス先生、奇跡的な行為で病を癒す人は当時イエス様だけではありませんでした。他にもいました。その当時の医師は、呪術師のようなところがあった。とにかく治りたい一心ですから、そういう人たちも多かった中で、この人たちはイエス先生、先生、治してください、私たちをあなたの憐れみを持って癒してほしいと大声で近づくことはせず言ったのです。主イエスがここのでなさったことは、すぐそこで声をかけて癒すということではありませんでした。そうではなくて、祭司のところへ行って体を見せなさいと言われました。重い皮膚病は神に関わりのある病気というふうにされていましたので、病が癒えたかどうか、癒されたかどうか、その判断は祭司がしていました。旧約聖書が伝える定めでそうなっていたからです。ですから主イエスはここで祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われました。体を見せた時に病気が治っていることがわかる。どこに祭司がいたのかはよくわかりません。ある学者たちの推測によれば、祭司はエルサレムにいました。そのエルサレムに行くまでは一日では行けなかったと思われます。この10人はイエスの言葉にすべてをかけて歩き出しました。やがて健康な人々が住んでいる村に来る。 町に差し掛かります。人々に見られたら困るという思いもあったかもしれません。しかしそこであえて主イエスの言葉にかけたのです。ところがそのようにして歩き始めた道半ばで、自分たちが癒されたことを、そのことに気づきました。15節はこう伝えています。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。ここで初めて10人が10人ひとまとめではなくて、1人と9人に分かれます。分裂が生じます。この15節の表現では、自分が癒されたことを知ってとありますが、この知ってというのは自分が清められたことを見てと訳していい言葉です。重い皮膚病が癒されたことは目で見て鮮やかに分かることです。重い皮膚病が癒されたことは目で見て鮮やかに分かる。はっと思った時に、この男はそこで直ちに大声で神を褒めたたえながらイエスのところに帰ってきました。しかし9人とこの人との間に違った一つの判断があったのです。癒されたことはできるだけ早く祭司に見せて確かめてもらわなければならない。そうしないと世間では通用しません。9人はそう思ったでしょう。主イエスによって助けられたあの先生の力だと思ったかもしれません。しかしまず祭司に見せて自分たちが清められたことを確かめた上でイエスのところに帰ってきても遅くはないと思ったかもしれません。この後のことはよくわかりません。ただこの一人の男だけは自分の体の清めを祭司に確認してもらうよりも、何よりも全てに先立ってしなければならないことがあると思ったのです。それは神を褒めたたえることです。自分が癒されたこと、自分が清められたことを見て大声で神を褒めたたえながら帰ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。このサマリア人の光景を描いている絵があるかどうかは知りませんけれども、絵を描いても描くことができる、本当にこの人は大きな声で叫んで神を褒めたたえていた、そうして生きたということがここに文字で記されています。そこに起こっている感謝の出来事、その大きな声が私たちに聞こえてくるような思いがします。この恵みにあふれ、賛美にあふれてイエスの足元にひれ伏している男の目に留めつつ、主イエスはこのように言われます。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。サマリアの人々はもう他国人としか呼びようがないような関係にありました。しかしその男、国の男はここに戻ってきています。そう言われて、それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。この主イエスの言葉は不思議な言葉です。救ったとは何でしょう。十人が癒されました。しかしルカはここで正確に癒されたという言葉と区別して、ここで初めて救ったという言葉を用います。癒しと救いは違います。どこに違いがあるのでしょうか。それからもう一つ、主イエスはあなたの信仰とはっきり言いました。このサマリア人のあなたの信仰と言われている、その信仰とは一体何なんでしょう。イエスははっきり言われます。 あなたの信仰があなたを救った。言い換えれば、サマリア人はこの限りにおいて、私の信仰が私を救った、そう言ってもよい。そのようにイエスに言われた。だけどもイエス様はここで、あなたの信仰があなたを救ったと再確認しながら、はっきりと宣言されます。事実、この男の人は自分の決断で主イエスのもとに帰ってきました。律法に従えば、まず祭司のところに行って清められたという言葉をもらってから戻るのが通常なのに、この人はまず主イエスのところに帰ってきたのです。そして、あなたの信仰があなたを救ったという言葉をいただきました。明らかにこの人はこのあとここを立っていきます。ただ主イエスのもとにとどまるのではなく、ここを出ていくのです。その心の中には、神を褒めたたえる歌が響き続けたことでしょう。他の9人はこの彼のように神を褒めたたえることもしませんでしたし、それよりもっと大事なことは、立っていきなさいという主の御言葉を背後に聞きながら歩むことができなかったのかもしれません。癒されること、癒された後に立って出かけていく、このことがあなたの信仰があなたを救ったという後に続くことなのです。そこで御言葉に生かされ続ける、これがあなたの信仰です。信仰者が本当に勇気を持ち、望みを抱いて生きることができるようになる。その根底にあるのは、今召されて立つ、召されて歩むという自覚ではないでしょうか。それは今はできないかもしれません。今はうずくまるしかないかもしれません。また自分の信仰なんてと思ってしまう、そんな中にいるかもしれません。でもあなたの信仰があなたを救った、その言葉はイエス様が私たち一人一人に語ってくださっている言葉です。家庭で生きる時にも、職場で生きる時にも、どこで生きる時にも、今私は主に癒され、救い出されたものとしてここに立つ、ここに歩むのです。その主への信頼が私たちを支えるときに、私たちはどこででも神様に出会い、神様を賛美することができるのです。もしかしたらそれは今は礼拝堂でできないかもしれません。でも黙って立っているそのところで、あなたの信仰があなたを救った、その言葉を聞いたときに、沈黙しながら神を賛美する、そのような不思議なことが起こるのです。そして神の恵みを確信する、そして感謝に満ちた生活を形作っていくことができるのです。主イエスの恵みは今もし見えないとしても、やがて必ず見える時が来ます。主イエスキリストは私たちの罪のために十字架にかかり復活されました。 よみがえってくださいました。だから感謝することができるのです。私たちには今立ち上がれないことがあるかもしれません。今はうずくまっていたとしても、神様の御声を聞き、そしてやがて恵みに満ちて、そこから立ち上がる、そういうことが可能になるのです。厳しい現実の戦いがあります。悲しいことが次から次へと起こります。耐えられないと思うことがあります。しかしこれらが全部片付いて初めて感謝できるというのではないのです。むしろどんなに耐え難い事柄にも、キリストの恵みが最初にあり最後にある、それを私たちは信じることができるのです。主は言われます。私の恵みはあなたに付き添って離れることがない。私の恵みはあなたに十分である。立って行きなさい。主の日ごとにここに集まり、私たちはこの主の御言葉を聞き続けて歩む。もしここに来れない時も仲間のために祈る。私たちはこの主の恵みを忘れることなく、これからも共に励まし合い祈り合って、信じる道を歩み続けましょう。お祈りいたします。